こんばんは、四柱推命鑑定士の翔子です。この番組は四柱推命鑑定士の翔子が占いのこと、そして四柱推命のこと、あれこれお話ししていく番組です。毎週月曜日と木曜日に配信をしていますが、なんともう今日は金曜日ですね。どうしたことでしょうか。そうですよ、一日遅れてしまいました。私はね、もうバレてると思いますが、とても計画性がない人間です。そして計画を立てる、そして計画通りにやるということがとても苦手です。それはもうとても自覚をしています。なのでなるべくそうならないように早めに早めにやるようにはしているんですが、やはりね、もともとそういうものが得意な方と比べたら、もう本当にあらがありすぎる。それはね、すごい自覚しています。なるべくね、月曜日と木曜日に配信するようにしていきます。なんで遅れたかっていう言い訳をしますと、早速言い訳ですが、四柱推命の講座をね、開催しようと思っていて、その準備を結構ね、していました。講座をね、やろうって、いつかやれたらいいなと思っていたんですが、いつかって来ないので、いつかは来ないと思っているので、やろうと思った時にやるのがいいなと思っていて、結構ね、講座やりますかっていう声とかもいただいていたので、できたらいいなと思っていたんですが、このタイミングでそうやろう、もうやってしまおうと思ってやることにしました。で、やることにしても、そのどういった講座にしようかとか、どの程度のことを分かったら面白いかなっていうのは、あれこれ考えて、結構ね、四柱推命の講座あるのはあるんですけど、すんごく簡単なものだったり、それはそれで全然いいんですけど、で結構本当に触りだけのものもあれば、もう本当にね、鑑定士としてお仕事ができるレベルのものまであるんですが、割とね、その 2パターンかなっていう感じがありました。でいきなりもう鑑定士になる勉強まではしなくていいんだけれども、ちょっとだけの簡単な講座では物足りないなっていう方に向けて、でもね、あんまり四柱推命とか、今まで勉強したことないけどやってみたいっていう方に向けての講座があるといいなと思っていて、で私もね、そういった講座が一番最初にあったらいいなとは思っていたんですよね。ただ見つからなくて、あとはもう自分もね、結構四柱推命の鑑定士に早くからなりたいと思っていたので、最初からこう講師の養成講座みたいなのにね、行ったので、そういう感じなんですが、あんまりね、そういったある程度勉強するんだけども、最初からめちゃくちゃ鑑定士になるほどではない講座をやろうと思ってね、あれこれ考えていたら、こんな時間になってしまいました。そう、どんな感じでやろうかなと思ってね、結構前にアンケートを取った時には、その面識が見れるだけがいい、もしくは大運まで考慮してみたいっていう、どちらかですがいいですかって言ったらね、やはりね、大運まで見たいという方が多かったんですよね。なのでね、四柱推命はやっぱ大運見ていくの結構醍醐味なので、そこも大事だなと思ったんですが、とはいえね、最初の、四柱推命とはとか、あと陰陽五行説についてとか、やはりね、四柱推命読み解く上で結構大事になってくるので、その辺はちょっと抑えないと先に行けないポイントがやはりあるなというところがいくつかあって、それを抑えつつ大運まで一気に勉強するってなると、結構ね、時間もやっぱかかるなと思ったんですよね。なので今回はですね、本当に名式だけを読む講座と、その後に大運も読めるようになる講座って2段階にね、分けました。で、名式を読む方の講座は2日間に分けてます。これもね、結構迷ったんだけど、やっぱり1日で勉強すると分かんなくなるし、1回勉強したものをね、ちょっと1週間とか置いて、もう1回2回目の講座があると、1回目やってみて、いろいろね、その時では何か分かってないかも分からないけど、1週間経つと、ここのこともう一回聞きたいなとか、そういったものをもう一回聞ける場がある方がいいかなと思ったので、2回にね、分けて作りました。で、大運の方は、ちょっと時間長くして1日で終わるようにしています。なので、最初のね、名式読むだけでも、とりあえずはやってみたいという場合は、その名式を読む講座で申し込んでいただけたら、結構読めるようになります。これ、だいぶ読めます。結構読めるようになる、読めるようになりますっていう講座をやります。 で、その後に大運もね、やっぱり読みたいという方は改めて大運は大運の講座として作ったので、そっち見ていただけたらなと思っています。で、大運だけっていうのはないです。大運の講座だけ受けるっていうのはちょっとやはりね、ある程度四柱推命分かってないと大運分からないので、名式を読めるようになって大運という流れにして作ってみました。で、明日ね、お知らせを出します。お知らせと、あとは申し込みをねスタートさせるので、まあ、詳しくはそちら見ていただいたらいいかなと思うんですが、そんな感じでね準備をしていましたので、超言い訳一日遅くなっちゃって、しかも宣伝をしているというねまあでもね、結構いい感じにできそうとは思っていて、資料もねもちろん用意オリジナルでしますので、それを見ていただいたらと思っております。うん、そうですね、やっぱり四柱推命はね、自分でこう見てみるのも結構面白いしね、だんだん四柱推命ハマってくると、いやこの人これ持ってんじゃないかなって人のこと気になっちゃったりね、それをまた見ていくのもねとても面白いので、そんな感じで使っていただけたらなと思います。なんかね、そうね、四柱推命もう占い全般ですが、最近すごく思うのは、このね占いとか昔の人ね、脈々と昔からこうあるものですが、こうね、いろんなこう四柱推命で言ったら、まあ、自然哲学なので、陰陽五行説という自然哲学、自然の中で、まあ、万物は陰と陽と五行によってできているというね哲学の中で、その自然を見るような感じで鑑定をしていくんですよね。で、まあ、西洋占星術は星のね動きを見て、でそこからね昔の人はこう何かしらの法則性を見つけて物事を推理していたんだっていうことを考えると、なかなか感慨深いですよねっていうことを思ったりねしています。やはりね、私の先生は四柱推命の名式を見るときに、そこは陰陽五行の自然がその中にあるから、自然を見るようにして名式を見なさいっておっしゃっていたんですよね。で、最初はちょっとまあなるほどねとは思ったけれども、実感があまりできない感じ。自然を見るようにして名式を見る、なんとなく言おうとしている、言わんとしていることはわかるけれども、結構漠然としてますよね。でもなんか最近はちょっとずつね、ああそうだよなっていう感じがするようになってきました。で、自然って考えるとすごい難しい感じもしますよね。そう、難しい部分ももちろんありますが、で春が来たら暖かくて気持ちがいい、冬は、まあ、寒いけれども空気が澄んで気持ちいいとか、そういったねこう自然って感じられますよね。まあ、それとねここ同じような感じで名式を見ていって、やはりちょっとこれは寒すぎるからちょっと温めた方がいいなとか、水が多いからちょっと水を吸い取ってもらった方がいいなとか、そういう感じでねこう見ていくと、やっぱ面白いなっていうのをね改めて思っています。そうそう、陰陽五行と十巻十二支についてね改めて復習していたりとかして、そう、前ね1回目の時はその自分のフックに引っかからない部分もね、また時間を経って鑑定を重ねていくと、ああそうかっていうね、また違うフックがこう引っかかったりするのも、また学ぶのところの面白さだなってね思ったりもしています。私もね陰陽を持っているので、もう子供の頃は自分が勉強がすごく好きだとか得意だなんてね一回も言われたことないし一回も思ったことがなかったんですが、実はね結構学んだりするのが好きなんだなっていうのね、そういったところもからもね改めて、そうそう、結構ね思ったりもしています。うん、というわけでなんか長々とダラダラと喋ってきましたが、そう、最近はね講座の準備をしていたということを復習して、やはりね四柱推命は自然哲学だなっていうことをね思ったりしているということをお話ししてきました。また次回は月曜日に配信いたします。ではでは。